感謝します。素晴らしい、主の栄光がこの場所に満ちていることを感謝します。今日は、このヨセフとですね、この出エジプトのこの歴史を通して、本当にこの夢とビジョンの素晴らしさというものをこの見ていきたいと思います。今最近私がこのことに今かなり没頭しているんですけれども、このヨセフと出エジプトのこのことがですね、本当に歴史的にあったのかっていう、長い間すごくこの議論されていて、だけれどももっともっと勉強すれば研究すればするほど、これがもう本当に明らかに歴史的にあったということを、どんどんどんどんこの考古学者、歴史学者たちがそれをどんどんどんどん発表しています。そしてそれがとても面白いので、この場所でもちょっとシェアしたいと思ったんですけれども、このその考古学のそのエジプトの歴史とかに、このセム、ハム、ヨペ、ヤプテっていうのがいたんだけど、セム系のその部族ですよね。その人たちがこのカラフルなこの長服を着て、こうエジプトのこう歴史にこう出てくるわけですよね。エジプト人たちは顔が黒くて、そして明らかなエジプト人なんですけれども、そのセム系の、まあ、ちょっと顔が白くて、もうひげがしっかりあって、そういう絵でですね、エジプトの歴史上こういったものがどんどんどんどん発見されて、どんどんどんどんそれがヨセフ、そしてモーセ、そして出エジプトの歴史へとこれがつながっているんだということがどんどんどんどん明らかになってきています。この創世記37章3節でも、このイスラエルがですね、ヤコブですよね、彼の息子たちの誰よりもヨセフを愛していた、それはヨセフが彼の年寄り子であったからである、それで彼はヨセフに袖付きの長服を作ってやっていた。この袖付きの長服っていうものが出てくるんですけれども、これがこのマルティカラードクローズって言って、このカラフルな長服っていう風に、この英語とか言語的に見るとそのように見ることができるんですけれども、それがですね、本当にそのセム系のそのヤコブとかですね、このイシャカールとかですね、そういう名前もちょこちょこ残ってたり、もう間違いなくこれはヨセフとかヤコブのその部族が間違いなくエジプトのそのゴシェンの地にですね、いたという、この歴史的な発見がもっともっと確立されてきてるんですけれども、それも本当に聖書を見ながらですね、それを見ていくととても面白くて、とても今感動しています。そしてヨセフはですね、37章の6節を見るとこの夢を語ります。見ると、私たちは畑で束を束ねていました、すると突然私の束が立ち上がり、しかもまっすぐに立っているのです。見るとあなた方の束が周りに来て私の束にお辞儀をしました。兄たちは彼に言った、お前は私たちを治める王になろうとするのか、私たちを支配しようとでも言うのか。そして彼らは夢のことや言葉のことで彼らをますます憎むようになったという、まあこのように本当にヨセフは夢とビジョンを神様から与えられた人物でした。それでもそれを語ると人々はそれをバカにしたり、ヨセフを憎んだり、本当にそのような迫害を受けました。だけれども神様は明確にヨセフに夢とビジョンを与え、そして必ずこのようになるということを示してくださいました。日本も必ずリバイバルされることを期待します。それは夢とビジョンが与えられているからです。御言葉を通してそれを思い描き、本当に今はもうありえないことのように思える、バカバカしく聞こえるかもしれないですけれども、本当にスタジアムいっぱい人々が集まって主を礼拝する、そのような時期が来ようとしています。そしてこの何ですかね、この41章 とかに入ってくると、もうそのパロがですね、夢を見るわけですね。これも全部神様の計画に入っていました。41章、パロがですね、この夢を見て、その夢を解き明かす者がいないか、そしたらその牢屋から出してもらったその王に仕えるその人がですね、この夢を解き明かしてくれた、そのような人ヨセフがいました。それを王様にやっとで言うわけですよね。そうすると41章28節見てみると、ヨセフが、私がパロに申し上げた通り神がなさろうとすることをパロに示されたのです。今すぐエジプト全土に7年間の大豊作が訪れます。それからその後7年間の飢饉が起こり、エジプトの地は豊作は皆忘れられます。飢饉が地を荒れ果てさせ、この地の豊作は後に来る飢饉のため後もわからなくなります。その飢饉は非常に厳しいからです。これもですね、エジプトの歴史にはっきりと残っています。この、まあ、7年の豊作とかは書いてないんですけれども、その7年間ものすごい厳しい、もう飢饉、大飢饉があって、もう本当にもう聖書に書いてある通りに、もうあまりにもその飢饉が激しすぎて、もうその豊作が忘れされるぐらい、そのようなことがパロの手によって書かれています。そして本当にこのように私たちも素晴らしいリバイバルを体験することを期待します。もう本当に人々が走ってき集まってくる、主の臨在の中で喜び賛美し、だけれども本当にそれも忘れられるほどの激しい迫害と、もう飢饉があります。だけれども私たちはもう本当に主がその主の栄光で私たちを満たしてくださり、本当に喜びが爆発する、そのようなことを体験できることを心から感謝します。その時に蓄える、もう溢れている時に蓄えましょう。溢れている時に充電しましょう。本当にそれがもうパンの飢饉でも飲み物の飢饉でもない、神様の御言葉を聞くことの飢饉、聖霊様のその臨在のもう本当に現れが、もう本当にどんどんどんどんどんどんどんどん、そういうふうになくなっていく、そのような時代が必ず来ます。だけれども私たちは主の栄光で今満たされていることを感謝しようではありませんか。主が私たちと共におられる、主の栄光が爆発的に現れる、本当に今からもっともっと表されます。だけれどもそれがもう跡形もないような、もう非常に厳しい、そのような時代が必ず来ます。それはもう聖書にも予言されてますし、それは私たちがその日のために今からできる間にコツコツと貯めます。御言葉を貯めて、そして聖霊様によって、本当に主の信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。もう本当に今日のメッセージも、もうたくさんの人々が恵まれて涙が出ました。もう本当にそれは今私たちそのような準備期間が与えられていることを感謝します。もっと素晴らしい栄光が現れます。だけれども本当にそれはもう跡形もなくなるぐらいもう消え去ります。本当になぜあのような主の栄光がもう現れないんだと、もうびっくりするぐらいのような劇的な変化というものがこの世界的に起ころうとしています。だけれども私たちはそれを知って、今しっかりと油を蓄えれるこの恵みを感謝します。それが必ず来ます。だから今できる間に蓄えなさい。信じることができる、これ奇跡的なことです。もう後の時代はもうそれがものすごく難しくなってきます。だけれども今私たちが感謝し賛美し信じれるし、本当にこのような時代があることを感謝しようではありませんか。もうこれは本当にこの豊作、このように簡単に主を意識することができる、主を信じることができる、奇跡です。 もうこれは跡形もなくなります。だけれども主よ、このような恵みを私たちに与えてくださっていることを心から感謝します。そしてこのパロがですね、悟くて知恵のある人を見つけ、そのものをエジプトの国の上に置かれますように。パロは国中に監督官を命令するように行動を起こされ、豊作の7年間にエジプトの地に備えをなさいますように。彼らにこれらの豊作の年の全ての食料を集めさせ、パロの権威のもとに町々に穀物を蓄え保管させるためです。この保管庫もちゃんとあります。保管庫も歴史的なものとしてちゃんと、そういう歴史的に考古学的にもこれがあったということは間違いなく記録されています。そしてその食料はエジプトの国に起こる7年の飢饉のための国の蓄えとなさいますように。この地が飢饉で滅びないためです。このことはパロと全ての家臣たちの心にかなった。そこでパロは家臣たちに言った。神の霊の宿っているこのような人を他に見つけることができようか。パロはヨセフに言った。神がこれら全てのことをあなたに知らせたのであれば、あなたのように悟くて知恵のある者は他にいない。あなたは私の家を治めてくれ。私の民は皆あなたの命令に従おう。私があなたに勝っているのは多いだけだ。パロはなおヨセフに言った。さあ、私はあなたにエジプト全土を支配させよう。主がヨセフに夢を小さい頃見せてくださった、その夢が現実となるわけです。それは本当に飢饉の中で難しい状況の中にぶち当たるということを分かった上で、本当にこれが神様の計画の一部でした。そしてこれも考古学的に歴史学的にこれが残っています。このセム系のその王のそのようなものがこの15代目のこのエジプトの支配下の中で、このセム系のこのカラフルコート、このカラフルな長服を着たこの、まあ私たちはヨセフだと信じています。そのようなものが現れ、そしてそのものの町が与えられ、もう今からずっと読むことですよ。ゴシェンが与えられ、そしてそのゴシェンの中で本当に、まあ今からどんどん説明しますけれども、この本当にそのような王的な存在が現れたということは、もう歴史学的にも考古学的にももうエジプトの歴史にはっきりと残っています。そしてそのセム系のそのものはですね、そしてそのような王位の、そのものすごい高いくらいの、まあ、総理大臣というふうに書いてあるんですけれども、そのようなくらいにつきました。そしてこのようにこの何ですかね、このエジプトとその全世界に飢饉がやってきた時に、45章を見てみると、このパロがヨセフに、あなた方の父と家族と18節に連れて私のもとへ来なさい。私はあなた方にエジプトの最良の地を与え、地の最も良いものを食べさせる。あなたは命じなさい、こうしなさい。子供たちと妻たちのためにエジプトの地から車を持っていき、あなた方の父を乗せていきなさい。そして本当に最良のもの、あなた方のものだから。そしてこの45章22節、彼ら全てのために命名晴れ着を与えて、ベニヤミンにこの晴れ着5枚とを与えた。この晴れ着が多分後々この彼らはこのヨセフがこの幼い頃に与えられたこの色づいたこの色を持って、エジプトの王の時にもそういった服を着て治めていました。このセム系のこの方は、まあ、そして自分の民にも自分のシンボルマークを与えたんですね。だからエジプトの歴史上、このカラフルな色のこの着物を着ているそのセム系の人たちがいたということ、それがもう歴史的にはっきりと残っているわけですよね。この多分この晴れ着がこのヨセフの気に入っていたそのカラフルコートだったと思います。そうすることによって彼らが帰ってきた時にこれを着てきたわけですよね。そしてこれをまた代々と広めていったわけです。だから歴史上そのように残ったわけですね。そしてこの45章26節を見てみると、このヨセフがまだ生きている、エジプト全土を支配しているのは彼です。 このように、兄弟たちが父ヤコブに、福音を述べ伝えます。だけれどもこのグッドニュースを述べ伝えても、しかし、ヤコブがぼんやりして彼らを信じることができなかった。これ信じることができなかった。だけれどもヨセフが話していた、残らず話聞かせ、ヨセフが自分を乗せるために送ってくれた車を見た。すると彼らの父ヤコブは元気づいた。この車、だから本当に終わりの時代も主が、人々が信じることができるように印と不思議と本当に主の栄光を表してくださいます。それを見て人々がもう生き返る。アーメン。主は生きて働いておられる。そのようにヤコブから26節見てください、28節見てください。イスラエルは言った。まあ、ここでもう信じたことによってヤコブからイスラエルへとこの聖書は表現を変えます。それで十分だ、私の子ヨセフがまだ生きているとは、私は死なないうちに彼に会いに行こう。そしてヨセフはパラのところに行き告げて、私の兄弟たち、羊の群れ、牛の群れ、そして彼らものすべてがカナンの地から参りました。そして今ゴシェンの地におります。このようにゴシェンの地へと導くわけです。そして、まあ、職業が、まあ、この羊飼いであり、だからこのゴシェン、そして47章のこの11節、ヨセフはパラの命じた通りに彼の父と兄弟たちを住ませ、彼らにエジプトの地で最も良い地ラメセスの地を所有として与えた。このラメセスというこの地が本当にこの歴史学的にも考古学的にもこのセム系民族がこの場所に行って、そしてこのセム系のその人たちがこのラムセスの地でものすごい豊かな暮らしをしたということを、彼らの骨を研究することによってこのことが明らかになっています。だけれどもこの何ですかね、このゴシェンの地に住んでですね、もう彼らは多くの子を産み非常に増えたというふうに書いてあります。そして28節、エジプトの地で17年生き流れ、そしてこの、まあそしてこのイスラエルがですね、ヤコブがですね、29節見てみると、エジプトの地に葬らないでくれって、どうか私の先祖と共に眠りにつきたいと、私をこのイスラエルに必ず戻してくれっていうふうに頼みます。そしたらヨセフは、私はきっとあなたの言われた通りにします。それでイスラエルは言います、私に誓ってくれ。そこでヨセフは彼に誓った。イスラエルは床に寝たままお辞儀をした。出エジプト記13章19節に、モーセがもうこの出エジプトをするとき、ヨセフの遺骸を携えて、そしてヨセフが、神は必ずあなた方を顧みてくださる、その時あなた方は私の遺骸もここから携え登らなければならないと言って、イスラエルの子らに固く誓わせた。だからヨセフ、そのセム系のですね、王の墓にはもうその墓には何もないんですね。もうその王様のその素晴らしい墓は、まあ他の墓はですね、王の墓だといってこう盗賊が入って、歴史的にですね、盗賊が入って荒らされたり、そのように、でもそこには荒らされた形跡が全くないんです。なぜなら墓に初めから何もなかったからです。だからここの御言葉通りに、ヨセフはそのヤコブと共にイスラエルにその骨が埋葬されたということが、この御言葉が成就されたことを歴史的にも見ることができます。だからこのその墓はもう本当に何にもない、きれいなままで残っています。荒らされた形跡も全くないし、本当にその中には何もなかったからですよね。そして本当にこの、そして出エジプト記一章六節を見ると、ヨセフのその兄弟たちもその時代の人々も皆死にます。そしてだけれども、イスラエル人は、その地域に住んでいる人たちは継続的に多産だったので、おびただしく増え、すこぶる強くなり、その地は彼らで満ちたっていうふうに書いてあります。そしてヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こります。そして彼らはイスラエルの民がもうセム系の民だっていうことを分かるわけですね。そして彼らがもうどんどんどんどん増えていってる。もう後ほどに見ると60万人、男性だけでも60万人 万人ですから、もうのすごいですよね。もう200万人近く、もう都市のような、もう圧倒的なこの存在感と、もうこの民の数があるわけですよね。そして見よ、イスラエルの民は我よりも多く、また強い。さあ彼らを賢く取り扱おう。彼らが多くなり、いざ戦いという時に敵側について我々と戦い、この地から出ていくといけないから。もうそのように、もう本当にこの何ですかね、イスラエルを、もうヨセフを知らなかった新しい王が、もうこのセム系のこの民を本当に今度は迫害しだします。そこで彼らを苦役で苦しめるために、彼らの上にローマの係長を置き、パロのために倉庫の町ピトムとラメセスを建てたっていうふうに書いてあります。このピトムとラメセスっていうこのことを、もう苦しめれば苦しむほど、もう本当にそれを苦しめることによって、その人口を減らそうと思ったわけですよね。だけれども苦しめれば苦しめるほど、この民はますます増え広がったので、人々はイスラエル人を恐れたというふうに書いてあります。で、ここにも考古学的にはっきりと、この時代からですね、もう本当にもう骨とか見てみると、もう栄養失調とか、もう本当に苦しめられたことが明らかに、歴史的にもこのピトムとラムセス、この地域ですよね、このゴシェンの地域です、同じところです。このラムセスというこの地域で、本当にこの人々がもう栄養失調で苦しめられ、本当に苦しんだというのが考古学的にも発見されています。そして私は初め、この多くの人々がこのイスラエルの民がピラミッドを建てたんじゃないのかっていうふうに思っていると思うんです。私もそれをそう思ってたんですけど、このピトムとラメセスっていうのは、もうこのピラミッドが建てられたところから100キロ離れたところです。だから本当に歴史学者たちは、イスラエル人がこの映画とかでですね、モーセの映画とかで見るようにピラミッドを建てたんじゃないかっていう思いがちですけれども、もうどんどんどんどんこういう歴史的な、この考古学的な発見がはっきりするに入れて、もう間違いなくこのピトムと、この聖書的にもそうですよね、ピトムとラムセスを建てた。もうそしてここに歴史的にもうこれが残っているんですけれども、この14節に粘土やレンガの激しい労働、これがはっきりと14節にも書いてあるように、これが歴史的にも残っているわけで、この地域のラムセスを建てた人々は粘土とレンガの激しい労働があったということが、もう本当にはっきりと残っているんですね。それをもう勉強すればするほど、聖書が生きて、本当に、もうぜひ、いつかその場所に行ってですね、このヨセフの墓とかですね、そのラムセスの場所、そのところをぜひ見て、これをまた 3D でですね、体験してみたいんですけれども、このピラミッドはこの花崗岩やこのライムストーン、この石で、岩で作られました。だけれども、この1000年前ぐらいですよね、ヨセフの1000年前ぐらいに、これもはっきりと歴史的な書物としてこの残っています。だけれども、このそれからこのこともはっきりと残っているんですね。粘土でレンガでこのラムセスを建てた、それがもうイスラエルの民によって、この激しい苦労労働の中において主が働いてくださったということを、この主が彼らをまた救ってくださったということをはっきりと書かれていることを本当に見て感動して、面白いなと思いました。そしてこのエジプト、出エジプト12章の37節、イスラエル人はラメセスからスコテに向かって旅立った。そしてこの少年の男子が約60万人で、このイスラエル人がエジプトに滞在した期間は約430年であった。もう本当にヨセフのその時からこの出エジプトの時期は430年、もうぴったりなんですね。だから聖書を信じている人たちは、もうこのセム系のこの方が間違いなくヨセフで、その人々が間違いなくイスラエルの民で、出エジプトは歴史学的にも考古学的にも間違いなく実際にあったことだ ということを見ることができます。そしてなんとですね、ここのこのラムセスからですね、考古学的にこのもうおびただしい、この男性だけで60万人ですからね、子供女性子供たち入れたらもう200万人以上の人々の、もうそのような規模の人々が一気にいなくなった。これがまた不思議ですよね。本当にこれが残っているんですね。これ戦争があったわけでもない、戦いの全く痕跡も全く何もないのに、そのおびただしい数、町全体、その都市全体を埋め尽くすほどの大勢のセム系の人々がいなくなった。これも残っているんですね。もう本当に私はそれを勉強しながら、わあ、本当に主はこの時代この通りに働いてくださった。もちろんその銃の災いとかですね、全部は書いてないんですけれども、それが海がですね、血に変わったとかですね、いろいろな災いがあったとか、そういうこの詩もですね、いくつか残されています。本当に主がそのようにこの歴史的にも、この考古学的にも、主がそういった記録を残してくださり、本当に主が栄光を受け取ってくださっていることを心から感謝します。そのような素晴らしい、出エジプトのようなことが日本でも起こるから感謝します。もうおびただしい、もう主の民が、主が呼んでくださる、来なさい、主のもとへと、もう大勢の人々が引き寄せられ、主のもとへと帰ってくる、そのような大リバイバルが起こることを期待します。それでは祈っていきましょう。私たちヨセフが与えられたこの夢とビジョン、この私たちが本当に主を述べ伝える、王の王、主の主を知らせる、そのような人々となる。もう今は一番小さい 1% もない、そのような人口であります。だけれども、バカにされるかもしれない、笑われるかもしれない、だけれども主は大きな計画を持っています。今私たちに夢とビジョンを抱きなさいと、その夢とビジョンを今いただきます。主よ、今この場所で働いてくださっている聖霊様が私たちの心にその夢とビジョンを刻んでくださり、今から大豊作が起こる、大リバイバルが起こる、もう見たことも聞いたことも思い浮かんだこともないような素晴らしいことが今から起こります。だけど本当にその時に私たちはその主が来られる前のまた恐ろしい患難というものがあるということを覚えます。だから私たち賢い花嫁のように、その時ますます蓄えます、ますます励まし合い、主が来られる日まで本当に信仰を熱く持つことができるように、主を助けて働いてください。私たち今祈りましょう。夢とビジョンを与えてください。主を私たちに信仰を与えてください。みんなで祈っていきましょう。主よ、ハレルヤ。主を感謝します。聖霊様が私たちにヨセフとこの出エジプトのことを通して、今日私たちに夢とビジョンを抱きなさい。ヨセフが本当に幼い頃、このように多くの民を導き、多くの民を生かすものへとなると、もう本当に何の力も何の知恵も何の経験もない、その時に主が語られたその夢とビジョンをいただき、それを握って祈り続けました。バカにされても、嘲笑われても、主よ、あなたにはそれをすることができる。主よ、あなたが主の栄光を表してください。主よ、あなたが日本でもそのようなことを行ってくださると約束してくださっていることを感謝します。私たち賢い花嫁のように、主よ、主の栄光、本当に私たちの奥深くへと蓄えることができるように、聖霊様助けてください。大勢の人々が主に立ち返り、大勢の人々が主を知りたいと願う、本当に主よ、その時に私たち本当に主の知恵を持って、もう励まし、もう本当に主よ、主が知恵と、もう不思議と印、 主の栄光を表してくださり、主が生きておられることを明確に表してくださることを感謝します、期待します。本当にその大リバイバル、主の大いなる主の栄光が現れるとき、私たちこの大飢饉にも備え、本当に主が来られる日まで信仰を燃やし続けることができるように、聖霊様助けてください。賢い花嫁のように主が私たち用いてくださることを感謝します。主は生きて働いてくださいました。もうこの60万人200万人以上の人々、大出エジプト、主がもう明確に成し遂げてくださいました。それを今もう一度やると約束してくださっておられます。大出エジプトがこの日本にも起こります。素晴らしい主の栄光が表されることを期待します、歓迎します。私たちに夢とビジョンを今日与えてくださり、このようなことが昔あった、それを私は印と不思議を持って明確にそれがエジプトの歴史に残すようにしたと、私たちも本当に信仰を持ってもう一度主が日本でもしてくださる素晴らしいことが起こる、大出エジプトが今から起こる、主がもう一度してくださることを期待しながら夢とビジョンを見続ける、祈り続ける、期待し続ける私たちとなるように、主を助けてください。主の計画されたその時に、もう遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない、完璧な主のタイミングの時に、完璧なその時に主がことを起こしてください、私たちを用いてくださることを期待します、感謝します。